どうせ死ぬ三人、イムです。
上水幸です。
ムロです。
はい、今回は前回に続いてお便りのコメント返しやっていきます。ということで、ダンデライオンさんからのお便りです。
はい。
ヌニン2週目を聞いています。シャープさんを聞いていて、ビジネスパーソン語の感染力について考えていましたが、これはカタカナの持つ特性なのかもしれません。口語としての日本語は耳に入ってきた言葉を音から漢字へ変換する手間がありますが、カタカナはその変換が必要ないので、脳内の言語処理の負担が少なくて済む感覚があります。ビジネスパーソン語で言えばコストが高いです。逆に文語としてのカタカナは解像度が低いです。ビジネス書にはビジネスパーソン語が多用されていますが、音声で聞くよりも状態のイメージがしにくいためにカタカナで表現された文字のところで読み進める速度が下がっています。わずかに理解の渋滞が起きているような感じです。またカタカナになると言葉の重みが減る印象があります。密度が下がるというか乾いているというかなんとなく軽いんです。口語は口から発せられるものなので重力に負けない言葉の方が相手に届きやすいのかもしれません。いかがでしょうか。はい。
これダンデライオンさん、タンポポさんじゃなくてダンデライオンさんなのは僕たちの認知コストを下げてくれてるってことなんです
か。カタカナによって、ね、
なるほど、うん、全く気づかんかった。そうやなあの、うん、なるほどね。
はいはい。僕の現状の仮説は、うん、僕一回会議に出たら僕以外全員海外で MBA 取った人だったんですよ、
うん、
でずっともう未知の
カタカナがね、
未知のビジネスパーソン語で話してたから、うん、その時にふって思ったんですよね。多分この人たち勉強する時にその元々英語で全部やってるから、
うん、
そのなんていうかな、まあ僕も分かるんです。あの英語で勉強したものってその日本語の大訳が分かんなかったりするんですよ、
うんうんうん、
その大訳が厳密にあったりとかすると、
うんうん、
日本語でなんていうか分かんないんだけど英語ではこうみたいなことがあるから、それいちいちあのめんどくせえし、多分その認知コストだし、多分全員分かってるから、
うんうん、
そのもうカタカナで全部喋ってしまうみたいな方が多分この人たちは楽なんだろうなって思う。
なるほどね、うん、それで使うわけですね、うんうん、BB 語を、
BB 語をね。
そっか、そう聞くと分かったってなるな、
うんうん、
だからそれ日本語で言えばいいやんみたいな
ね、
それそういうのも出てくるわけですね、
はい、
うん、そういうふうに思わなく済むようになりましたっていう感じですね
ちょっと変なモードだね、
うん、ちょっとなんか変なモードですね、
うん、いいと思うよ、
また次もねビジネスパーソン語についてのご意見なんですけど、
うん、
仕事人さんからのお便りです、
はい、
どうしても聞かせてください。頭出しって言葉はビジネスパーソン語ですか。イムさん、ビジネスパーソン語は全て横文字だと思っていませんか。思ってました。
これヤビさんじゃない。
ああ、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
仕事人っすもね、あの人ね、
うん、ね、もし間違ってたらすいません。
うん、すいません、本当すいませんですけど
可能性ありますね、
うん、
これシャンシャンとかありますからね。
はい、シャンシャン、
うん、この件シャンシャンでいきましょう。
パンダ、パンダの名前とかじゃなくて、
パンダかと思った。
シャンシャンってなんかね、
うん、
ね、なんて言うんだろう、あの予定調和でみたいな意味だと僕は捉えてるんだけど、
うんうん、
ちょっと正確な、
それ使えます？シャンシャン、シャンシャンで、
ね、役所では使ってた、うん、
シャンシャン、
シャンシャンでお願いします。
シャン、うん、シャンシャンで辞書では比喩的に物事が円満に収まること、多く問題を棚上げにしたまま見た目には円満に収めることを揶揄して言う。
シャンシャン、
シャンシャン、
ちゃんちゃんの方がしっくりきますけどね、
うん、まあ、この回師匠が入るんでちょっとシャンシャンでみたいな。
へえ、
うんうんうん、 なるほどね。
初めて聞きました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ちょっと次がね、ここから3本ぐらい、ジャンルで言うと同じことに対してのお便りなんで、ちょっとまとめていくんですけど、
はい、
春太郎さんからのお便り。いつも楽しく拝聴しています。秒速5センチメートル回の後、どうしてもお三方に読んで語ってほしい作品があります。
うん、
足立哲さんかな、さんの桜の歌です。うん、私の中では10代30代と読んで印象が全く変わった作品です。なんとなく誰にも勧められなかった作品でありながら、私の中の大切な一冊と言っても良い作品です。よかったら教えてください。お三方のフィードバックを、うん、BPO でね、いただいてます。うん、はい、このお便りがだるかったらお三方の好きなスイーツを教えてください。
振り幅
みたらし団子です。
あ、だるかったんだ
っていうことになりますね。俺は全然そんなことないけどな。
うん、そうだよ。ただあの大切なね、うん、一冊って出るから、
うん、
あのね、軽率な発言僕するから、うん、ちょっと恐ろしくて、
はい、
うん、あの怖いです。
うん、桜の歌僕読んだことある。
あ、マジですか。
どうですか。
漫画ですよね、多分。
あ、漫画なんですか。うん、小説とかかと思った。
ちょっとわかんない。うん、ね、
うん、
なんだったかな、あの。ツイッターの DM をくれて、うん、そこから仲良くなった、
うん、
あのなんていうの、ファッションヘルスで働いてた女の子とご飯食べに行くってことになって、
うん、
その子がすごい好きだから読んでくださいって言われて読んだ。
あ、それムロさんのストーリーだったファッションヘルスツイッターの DM とかそういう感じの話なのかと一瞬思ったらムロさんの歌じゃない
これそうそうそうそうそうっていう経緯でこれを読んだんだけど、
は
い、
うん、
その子はそういう風な働き方をしてるっていうのは全然知らなかったんだけどさ、
うん、
あの時までなんか勧められて読んで、なんかね、壮絶な話だったっていう記憶はあるんだけど、あまりイメージがない。
なるほどね。
うん、
ほうほう。あ、そういうジャケか。
ああ、なるほど。
壮絶
なんすか。絵をタッチとかね、ちょっと今様子を見て、そんな感じなんだって。
これなんかツタヤのレンタルとかでありますかね。ないかも。
ああ、文庫本だからね。
ああ、ないかもしれない。そしたら
でも漫画もありだね。映画だけ
で確かに、うん、漫画感想会ね。
そう、あんまりさ長いやつだとちょっと僕が死んじゃいますけど、
うん、
漫画読むの遅いんで
なるほどね。
佐村博明のお引越しやりたいな。
漫画、それ
漫画、うん、あの一冊で短編集だから、
う
ん、あのね、うん、半分か3分の2ぐらいしかない単行本一冊の。
ああ、いいっすね。
いいっすね。それいいじゃないですか。
それやりましょうよ、ね、漫画編もやりましょうよ、
うん、
やりましょう、うん、はい、ということで、は
い、新しいコーナー誕生しました
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続きまして、そよぴよさんからのお便りです。
そよぴよさん、
こんにちは。ギチの完全人間ラジオ経由でこのポッドキャストを知り、そこから毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。
こちらこそ。
今回のエモについて面白すぎて毎晩寝しなに聞いています。仕事と家事に疲れ少し気分が落ちていても、この回を聞くととにかく笑えて明日も頑張るかと思って明るい気持ちで一日を終えることができます。3人の爆笑につられて笑うのももちろんですが、秒速5メートルになってるけど
違う作品みたいな。大丈夫。
3メートルね。秒速3メートルを見た時のモヤモヤの謎が解けた気がしました。いやー、何回聞いても笑えます。これからもまったりとお話ししてください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、嬉しいですね。
嬉しいですね。
元気になってもらえたらね。
うん、続けて豆腐さん、あれ、俺は3メートルって言った？
3メートルって2回目じゃない。
あ、そっか。5センチメートルか。
そうです。
そうだ。
俺も5メートルを言い直して3メートル。
もう何もかも変わっていってしまうっていうね。はい。
はい、
豆腐さんからのお便りです。はじめまして。ずっとお便り出せずにいましたが、シャープ24の映画感想会を聞いて思い切って出してみることにしました。今回初めて秒速5センチメートル見ました。 これが獲物元かという感じでした。感触としてはエモ対バカ野郎が3対7、こんなに好きなのに立ちはだかり続ける運命や踏み切れなさに、そういう自分もいるよなと思いながらも、お前はどうしたいんだ、はっきりせいという感じでした。主人公の男の子はあかりちゃんと離れ離れになった時に無力な自分という傷を負ってしまい、癒すことができないまま大人になってしまったのだろうけど、でもあんな雪の中諦めず会いに行ったり、東京の大学目指したり就職したり、大丈夫ちゃんと行動してるよとも感じました。うん、エモとバカ野郎の両側面を自分の中に感じ、とても面白かったです。乱文失礼しました。次回の配信も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
あ、いいですね、この映画でこんな言語化できるんですね。僕は一言しかできなかったけど、ね、
素晴らしい。うん、やっぱね、こうやって5センチメートルが結構ね、うん、ご感想いただきましてね、ありがたいですね。
うん、ありがたいですね。
ありがたい。
まあね、面白いもんね、5センチメートルね。うんうん、サクッと見れるしね。まだ見てない方はぜひね、見ていただいて。
うん、やっぱ見た後に語るってこんなに楽しいんだねって思ったよ。
あ、そうですね、確かに。確かに確かに。うん、あっからちょっとまたやりたいねっつってもう続けてますもんね。これ別になんか配信収録して配信せんでも、うん、ね、友達とかと、
ね、同じ映画見て、ね、同じ映画みたいな、どう思ったって聞かれて、関係がね浅いと喧嘩になるってやつですね。
うん、もうあいつとは見ねえっつって、う
ん、あんな感性のやつ友達だとは思えない。
そういう友達の探し方もね、やってもらっていいかなと思います。はい、いいですね。続いてのお便り、スノユキ姫さんからのお便りです。時数制限あり途中からです。
ほう、
そっか。イムさんのアルコール摂取によるおかんは血圧低下もしくは上昇による震えではないでしょうか。頭痛があるので上昇かもしれません。心拍数が150はショックバイタルと言われる数値です。アルコール摂取をきっかけに起こる頻拍、ただの動性頻拍かもしれませんが、発作性上質性頻拍、発作性心房細動なども否定できないと思いました。身近な医療従事者にまずはご相談することをお勧めします。長文失礼しました。
前半が僕たちが受け取れてないんじゃないですかね。うん、
なるほどね、うん。確かに。
長文失礼しましたって書いてるけど、今イムさんが読んでくださった部分しか受け取れてない。
確かに。
から、
まあ前半に何がはかりだったのか、う
ん。ちょっとなんか話が入ってこん、なんかやばいんだなと思って。
ショックバイタルです。
そうそう、今ショックバイタルですね。
でまずは身近な医療関係者に。
そうですね。
うん、
あの最近ちょっとね、うん、あの飲みの席で気をつけてて、うん、飲み方をね。
はいはい、
一杯目、まあ例えばビール飲みます、はい。その次ジンジャーエールとかにします、
は
い。のアルコールとノンアルコールを、はい、交互にすることでショックバイタルを防いでます。
予防してるんだ、
うん、これね、いい感じでいけてるんで、ちょっとこれでね、いきたいと思います。
僕も遺伝子検査の結果、はい、アルコールに弱い人だってことが、
あ、そうなんですか。
あんま飲まないようにして、
そういう認識でした自分で。
あ、弱いなとは思って。
あ、そうなんですか。うん、あ、そんなんもわかるんですね。うん、はい、なんかありがとうございました。スノユキ姫さん、ありがとうございます。はい、気をつけます。うんうん、はい、続いて、ルキさんからのお便りです。グッズアイデアとしてお三方の遺影写真はいかがでしょうか。
なるほどね。
イエーイ。
このいなし方を僕は覚えんといけんなって思ってるんですけど、うんうん、ダジャレのなかなか、うんうん、見つかってないです。
けど褒められてるからさっき、なんか、
なんか今のに対してみんなで同時にイエーイって出るぐらいまではちょっとシンクロ率高まる。
そうですね。ジャッシー褒められとんこれ。
いやなんかいくつか前にダジャレがいいですって言ってた方いらっしゃったじゃないですか。
そっかそっか、話しましたね。
からまあせっかくだから。
あ、
うん、天下の宝刀抜きましたね。
イエーイ、
イエーイ、
これいいっすね。 いまあいいよね。いいけどどういう。
よくはないでしょ。
よくはないか。
何縁起が悪いこと言ってんのっていう話だから、まあね、うん、どげなっちゃうのかねっていう話ですよ。
まあね、
う
ん、なんか人に聞かれた時どう説明するんでしょうね。うん、3人の家
写真ってね、量産していいんですか？1個だけ。
いや、まあいいんじゃないですか、量産しても別に。
え、1個じゃないの？葬式で使ったやつは家写真じゃない？違うの？
あ、そういうことなのか。
あ、なかなか。だからもうプレミア価格になっちゃいますよ。1個しか1点ものだから。
そうか。そうか。グッズアイデアとしてって書いてるけど、うん、じゃあ聞くけど、ルキさん欲しいっていう話ですよ
ね。まあね、確かに。
ルキさん、僕の家写真買うっていう話。
仏壇のとこ置いてもらえるから。
うん、ルキさんの先祖と。ちょっと僕一人見知り出ちゃうかも。
家の中で。
家の中で。
社交性遺伝子的にあれでしょ。
社交性がね、うん、遺伝的にめっちゃ高いから。
うん、あ、そうか。う
ん、
ちょっと大丈夫、
ね。すいません、室越です、はい、うん。よろしくお願いしますみたいな感じで、ね、仏壇の中でね。
うん、なんか令和そういう感じなんですよっていう。
多分。あのようで社交しましょう、う
んうん。続きまして、かえさんからのお便りです。どうせ亡くなられるお三人様、こんにちは、のラジオのかえです。
お、
はい。はい、室越さんに詩集をプレゼントしていただき、たった今読み終えたところです。3人それぞれ違う筆致ですか、これ。
筆致です。
筆致がとても興味深く一気に読んでしまいました。僭越ながら個人的な感想を書かせていただきます。室越さんの詩は饒舌という印象でした。言葉を使いこなすというか、それこそ言語化というか、普段から言葉で世界の輪郭を描いているのだろうなという印象でした。あと自分の感情や主観的な景色に何の疑いもないという印象で、詩を読むとエヴァに乗るように室越メガネで世界を見たような感覚になりました。私は個人的な解釈ですが、芸術とはそのようなことのためにあると思っているので、本当にとても洗練されていると思いました。上水さんの詩は完全にわかるでした。上水さんの詩から受けた印象は、潔さという諦めという潔さ、どっちかな、どっちもかな。言葉的にネガティブなんだけど、本人は至って晴れやかというか、シンプルでマジわかると私は思いました。実際は全然かもしれませんが、思い出そうとした時に忘れてしまったと気づくというのも、10年前に同じ感じのことを考えたことがあり、ブログにも記事にしたりしたことがあるのですが、私は懐かしいと思うことに恐怖があって、スズメ道具店も結局その回避の一環です。あとやっぱり歌詞みたいだなって思いました。私は詩人としてはイムさんが一番好きでした。ありがとうございます。私の好きなタイプの詩人でした。私の好きなタイプの詩人というのは、逃走している感じの詩人で、この世に存在しない言葉を、この世に存在している言葉の切り張りで何とか生み出す、みたいな傷だらけの死闘みたいな詩人です。詩を読んで、イムさんが言語化できないというのは、みんな適当にあり合わせの言葉でやりくりしていることに、妥協できないということなんじゃないかなと思いました。出来上がった詩もなんか結論というよりは過程という印象で、とても真摯だと感じました。ぜひぜひ苦しみながら、血を吐きながら詩を書き続けてほしいです。銀河という詩が一番好きでした。さすが素晴らしいスズメ道具店のロゴを作ってくださった人翔さん、静けさのある素敵なデザインで、それぞれの詩の世界観が支えられていて圧巻でした。これからもポッドキャスト楽しみにしております。それでは皆様、寒さも厳しくなってまいりましたが、暖かくしてご自愛くださいませ。良いお年をお迎えください。かえ、ありがとうございます。
ありがたいですね、はい、こんな丁寧にフィードバックいただいて。
ムロさんのね、他にやってるポッドキャストのラジオの相方のね、はい、かえさんからお便りいただきました。
ノラジオぜひ聞いてください、
ね、はい、僕もファンです。ありがとうございます。え、カエさんも詩書く人なんですか？
多分書かないと思うけど、
めちゃくちゃ読みやすかったんですけど、
はい、洞察が的確だから、
あ、うん、そうですね、そういうイメージは確かにあります、
うん、そうですね、違和感のあるなんかそういう洞察を聞いたことないですね、カエさんから、
うんうんうんうん、
分かる
僕も大体分からなくなるとカイちゃんに意見を求めて、うん、ああなるほどねって思う。
ただちょっと血を吐きながら詩はちょっと書けれないかも。
ショックバイタルなんだね、
うん、そうちょっとねアルコールとノンアルと交互にね詩もねやっていきたいなと。何言ってんでしょうね。いや刺繍がねまだまだ
あの、
そうなんですよ。
家つける？
あ家つけてね。なるほど、おまけ特典としてね、うん、そうしましょうか。ふとした瞬間に、うん、刺繍が目に留まるのが嫌なんですよ。
なんで？
なんで？
うん、
詩を書いたことを忘れたいんですかね。わからん。そうか、そうなんか。
自分の詩がそこにあることに耐えられない。
そうかも。
うん、そんな感じ。そうなんだ。
詩がね、叫ぶわけだね。
そう。
そこで、ここにいるよって。
そう。
じゃあ、イムさんの血を吐いて書いた魂の叫びはぜひ皆さん一冊ずつね。
そうっすね。
うん。こうって
言って。いや、でも、うん、そうね。
はい。
はい。値下げはしませんから。お願いします。ベースでね、やってるんでお願いします。
お願いします。
はい。続きまして、ブラフマン1991さんからのお便りです、うん、初めまして。初めてオープンチャットというものに参加したものです、うん、ヌニンとてもいい雰囲気で聞きやすいです。オープンチャットに入るときに恥ずかしい思いをしてしまったのですが、ヌニンのお三方に勘違いや深読みしてしまって恥ずかしい言動をしたよってエピソードをぜひ聞かせてほしいです。
あ、
多分あれですね、オープンチャットに入る時のパスワードみたいな質問に答える形になってるんですけど、はいはいはい、多分それで
恥ずかしい思いしたんだ、うん、どうしたのでしたっけ、聞かれるんです
よ。そうどうしたのです、
はいはいはい、に回答で恥ずかしい思いしちゃった。
そうなんかプロさんすげえ顔しとるけど、なんかあります？思い出しました？
あ、思い出さない。恥ずかしい思いいっぱいしてるけど、
うん、
あんまり思い込み勘違いとか深読みで恥ずかしい思いはしてない、
まあ、映画とかでよくあるじゃん、勘違いしてさ、全然そっち、うん、なんでそっち行っちゃうのってどんどん状況が悪くなっていくんで、うんうんうん、そういう経験はあるけど、ここで言うにはさ重たいよ。
そうですよね、
うん、そういうのはいっぱいあると思う、うん、いっぱいはないな、なんかあるんじゃない、いくつか。ニムさんは？
僕はね、ちょっと思いつかんな。ね、高校生の時に、
はい、
学校から帰って駅で降りて、はい、で駅出た時にその時好きだった子がちょっと離れたところにいたんですよ、はいはい、であおるなと思って見てたらくるって振り返ってバイバイっつって手振ってきたんですよ、はい、ってなって、はい、まあ振り返したんですけど、僕の後ろに友達がいたんですよね、その子の、はい、その女の子の友達がいて、はい、僕じゃないのに僕だと思って振り返しちゃったっていう。
あれ恥ずかしいよね。
恥ずかしいっすね。っていうのは未だに覚えてます。
恥ずかしい。
恥ずかしいっすよね。以上です。
僕も3歳の時に。
うん、3歳、
うん、
うん。幼稚園。遡るね。
幼稚園のお迎えで、
うん、
母親が来たと思って、うん、お母さんって言いながら駆け寄ったら、うん、違う人で、いや、私はあなたのお母さんじゃありませんって言われたのは恥ずかしかった。
え？そんなこと言う人おる？
いや、僕もその時もそう思ったし、思い出すたんびに思ってる。3歳だぞって思って
る。きついっすね、なんか、
う
ん、
大人と間違われたんじゃないですか。
大人と間違われた
のかな。その3歳の時点で。
そう。ある程度大人ってかさ、ある程度の子供と思われたんじゃない
ですか。ある程度の3歳の時点で。
見た目がちょっと小学生に見えた。
はいはいはい、は
い、いや僕体格は別にそんなに良くなかった。
あ、うん、そっか。3歳らしい感じだったんですね。
3歳らしい。
そっか。っていうのありますよね。まあ、学校の先生をお母さんって呼んだりとかね、はい、ありますよね。
ああ。
とかはね、思い出しますね。はい。そんなとこです。とりあえずお便り以上になりますね。
あ、たくさんね、はい、前編後編で言うと相当な数いただきました
ね。ね、はい、ありがとうございます。
ありがたい。
ツイッターでハッシュタグヌニンをつけてつぶやいていただけるの本当に嬉しいんですけど、うんうん、 まあ、僕もちょくちょく見てますし、
うんうん、嬉しい、
ね、嬉しいですよね。 Gmail とかお便りフォームにわざわざ投稿してくださる方もね、とても感謝しております、うん、はい。
確かに長文いけるし匿名いけるみたいなのは確かに
確かに確かに、
まだ特徴としてあるかもしれ
ない ですね、うん、ですね。
確かに使い分けていただければ、
うん、そう
ね、
はい、
ちょっとなかなかツイッターとかで言いにくいね、相談とかももしあればね、
はい、
まあ相談にね対してちゃんと答えれるかわからないんですけど、
はい、
お便りフォームだと匿名でもいけるんですね、
はい、
あの気軽にどしどしお願いします。
お願いします。
はい、今回はこんな感じですかね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。ハッシュタグぬにんでツイートするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。